今朝のコラムです。サンデー毎日編集次長堀和代さんに東京にお電話をいたします。堀さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
いつもの寄せ川アナウンサーに代わりまして、はい、斉藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、サンデー毎日の今週発売号の中から注目の話題ですけれども、はい、どんな話題がありますか？
はい、先週とてもですね、あの話題になりました、稀勢の里の話題です。
はい、もうファンの方は大喜びでございましたね。
多かったですね。いろんなところで大騒ぎになってましたよね。大相撲初場所で初優勝したですね、稀勢の里が第72代横綱に昇進しました。若乃花以来19年ぶりの日本出身横綱ということでですね、はい、騒ぎになってるんですけど、今更ですね、日本出身にこだわるのもどうかなとは思いますけれども、しかしですね、やっぱりこう何度もですね、こう綱取りのチャンスがありながら逃してしまってですね、でもそれでも諦めずにこう挑戦を続けた彼の頑張りにですね、やっぱりこう日本中 の多くの人がやっぱ共感してですね、一緒になって喜んでいるということではないかなというふうに思います。
そうですね。
はい、今週号ではですね、夕刊フジで長らく大相撲を担当してきたジャーナリストの大見信明さんがですね、はい、この新入幕が73場所というですね、昭和以降では最もスローとなるこの昇進の舞台裏を書いています。はい、ところでですね、今相撲界で一番の懸念材料は何かということなんですけれども、
はいはい、
実はですね、新弟子不足っていうのがですね、やっぱりこう
新弟子不足ですね、
はい、日本相撲協会の八角理事長もですね、今年の新春インタビューで、このままではですね、10年20年先が心配だというふうに話しています。現代一国気質とですね、あとそれからもう伝統を重んじる大相撲、これがですね、マッチするのかどうかっていうのはですね、そういう問題は常にね、あると思います。でもですね、この現代一国っていう意味ではですね、この稀勢の里自身が一風変わった入門の仕方をしています。はい、これで中学2年の時にそれまでやってた野球をやめてですね、2002年に入門したんですけれども、新弟子入門というとですね、なんとなくよくあるイメージはですね、親方がこう地方に出かけていってですね、体の大きい子供をちょっとどうだ気になっ て結構スカウトするなんて、そういうなんか印象があるんですけれども、稀勢の里の場合はですね、自分でこう相撲取りになりたいというふうに決意しまして、これネットで調べたそうです。
はい、
そうするとですね、たまたまこうホームページにですね、電話番号が載ってたのが今所属する鳴門部屋だった
と。じゃあそういう偶然というかね、奇妙ですね。
はい、それでですね、部屋見学に行ったところ、その体つきにですね、当時の鳴門親方だった元高野里さんですが、親方が大変惚れ込んで、ぜひお前こっちに来いということがあったそうです。で、入門後はですね、親方も付きっきりで指導しまして、その結果ですね、17歳9ヶ月というですね、史上2番目の若さで十両に昇進して関取になっています。
はい、
そうですね、鳴門親方の指導が一風変わったものでした。これ普通ですね、力士はこの出稽古と称しまして、よその部屋に出かけて行って稽古するっていうのが一般的なんですけれども、はい、鳴門親方はですね、これを許さなかったそうです。
ああ、そうなんですね。
はい、親方によるとですね、はい、出稽古をするとです、他の力士とのですね、余計な慣れ合いを生んだという考えがあったようです。で、こういうですね、方針には当時のですね、理事長の武蔵川さん、元の三重の海ですけれども、そんなことをね、やってると内弁慶のような稽古ではですね、強くなれないぞというふうに苦言を呈したそうですが、
はい、
鳴門親方はですね、いや、自分も出稽古には行かなかったんだと、それでも横綱になれたんだと聞かなかったそうです。はい、ですからね、稀勢の里なんですけどね、鳴門さんにとってはですね、いわばこう箱入り息子みたいなですね、
箱入り息子ですかね、
かもしれません。もっともですね、稽古は厳しかったようです。あとですね、指導もですね、こう土俵の中に限らず日常生活全般に及びました。大相撲ではですね、十両に昇進しますとですね、給料が出ます。
はい
はい、先ほど言ったようにもう関取になったのは17歳の9ヶ月ですから、普通なら高校3年生ということになるんですけれども、そういう年齢なんですけどもですね、1ヶ月に約100万円の給料が出ます。結構大金ですよね。ですんでですね、その時鳴門親方稀勢の里を呼びましてですね、お前これからはですね、何でも自由に食えるんだけれども、 お金があるからといって好きなものばっか食べちゃダメだと、
うん、
みんなが残すようなものから食べなさい。例えばですね、どんなものを食えって言ったらですね、
はい、
お皿に乗ってる付け合わせのパセリとかですね、キャベツとか、
あ
まり食べないようなものから食べなさい、注意したそうです。
そう、栄養バランスを考えてのことでしょうかね。
そうですね、実はそのナルト親方自身ですね、この現役時代に糖尿病にかかりまして、
はい
はい、彼もですね、初土俵から数えるとですね、昭和以降で史上2番目のスロー出世ということで、お新横綱というふうに呼ばれたことを皆さん覚えている方が多いと思います。まあ、そういうことでですね、弟子にはですね、健康面で苦労させたくないという思いがあったようです。
うーん、
その甲斐ありましてか、稀勢の里ですけども怪我でですね、休場したのは過去に一度きりです。
はい
はい、でもですね、こういうこともありました。2008年の秋場所の開幕直前にですね、稀勢の里は長年展になりましてですね、
長年
展、はい、初日の朝をですね、病院のベッドで迎えています。
まあ大変ですね。
はい、初日ですからね、普通だったらもう休場、絶対休場ってことなんですけれども、
そうですよね、
はい、そういう稀勢の里にですね、親方はですね、俺なら休まないと言ったそうなんですね。
そうなんですか。
はい、その一言でムックと起き上がしましてですね、両国国技館に向かったということだそうです。
スパルタですね。
はい、そうです。しかしですね、ただの根性主義でもないようなんですね。ナルト親方はですね、現役時代は千代の富士キラーとしてですね、名を馳せました。
はい、
その裏にはですね、この千代の富士の取り組みをですね、撮ったビデオを何度も何度も見てですね、テープが擦り切れるほどだったというふうに言われています。
うーん、
でですね、稀勢の里なんですが、2010年の九州場所の2日目にですね、当時連勝を続けていた白鵬をですね、破って、その連勝を63でストップさせています。
そうでしたね。
はい、その時もですね、鳴門親方がですね、この白鵬の取り組みのビデオをですね、夜中まで見まして、この攻略の手がかりを探し出して、その成果を稀勢の里に伝えたということだそうです。
うん、そうですか。
はい、ですからですね、この稀勢の里にとってはですね、まあ、尊敬する師匠であり、まあ、良き参謀でもあったということなんですけれども、その鳴門親方がですね、2011年の9月場所の直前にですね、59歳という若さで亡くなっています。
本当早かったですよね。
もしですね、これ親方長生きしてたらですね、稀勢の里もこんなにスロー出世になることはなかったんじゃないかという声もあります。稀勢の里は先ほども言ったようにですね、何度もこうチャンス逃してまして、この昨年だけでもですね、横綱昇進のチャンスを3度も逃しています。
そうでしたよね、惜しいところでいつもね。
はい、なんとなくですね、大事なところでなんか転ぶって、なんかちょっとどっか透けて聞いたような言葉もあるようなことが思い出されるんですけども、
ハラハラすることも多かったですけどね。
はい、そういう稀勢の里のですね、この大事なところでどっか詰めない、詰めきれあのね、なんか詰めが甘いようなところがですね、やっぱりこう方眼見で応援されているみたいなところもあったんですけれども、まあ、これからはですね、横綱としてはですね、もう勝って当たり前っていう風になりますね。
そうですね。
はい、まあ、昔はこう強すぎて憎らしいなんていうことで横綱もいたんですけれどもですね、まあ、ぜひそういう人に、なってもらいたいという風に思います。
そうです
ね、まあ、今後の活躍はですね、ちょっと期待されるところでしょうね。
応援したいですね。
はい、
はい、その他にはどんな記事が掲載されてますか。はい、
ですね、昨年2年2月からの闘病生活を送っていた俳優の松方弘樹さんが1月21日に亡くなられました。
はい、
はい、松方さんというとですね、よくあるイメージはですね、これ大勢のですね、映画のスタッフとかテレビのスタッフでやれて、この見歩いたりですね、そういうことをして、映画俳優ならではの豪放来楽とか、あと遊び人というのをですね、絵に描いたような、そういうイメージがありました。
まさにスターっていうね、感じですよね。
はい、そうですよね。実はですね、その素顔はですね、とても真面目な人でですね、周囲にも気配りのある人だったようです。実はですね、お酒大好きのイメージがあるんですけれども、お酒はあんま自分ではあんまり飲まずにですね、人に飲ませて楽しませる、そういうのが好きだった。
そうなんですね。
はい、親しい人にはですね、自分の夢はもうたくさんのお客さんに見てもらえる映画を作ることだけなんだというふうに話してらしたそうです。
ね、やっぱりちょっと惜しい方を亡くしたなというふうに思いますよね。
そうですよね、やっぱ最後の銀幕スターなんていうことを言われてるんですけども、その、追悼記事を載せています。
はい、わかりました。はい、その他にもさまざまな読み応えのある記事がありそうですね。
はい、はい、そうですね。グループサウンズっていうのが言葉がありますけれども、実はその言葉がですね、世の中に現れたのは1967年の春頃、つまりですね、今からちょうど50年前なんですね。今年はグループサウンズ誕生50年ということでですね、 あのコラムニストの泉麻人さんがですね、はい、あの思い出の渚のヒット曲で知られるあのザ・ワイルドワンズの3人と対談してます。
うん、
高度成長期ですね、日本すごいこう熱い時代だったので、そういう空気が分かるような対談になっていますので、
その他にも見どころ満載ということで、はい、九州地方の発売はあさってですね、はい、2月1日水曜日となっています。はい、ぜひ手に取ってお読みいただきたいと思います。サンデー毎日編集次長堀和代さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。